皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、清張の家宇治別格本山と清張の家京都教科部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は岡田逸子本部講師です。テキストは谷口正治先生著、新版幸福を招く365章でございます。
おはようございます。私は清張の家本部講師の岡田逸子です。第2回目の本日は、清張の家創始者谷口正治初代総裁の著書、新版幸福を招く365章をテキストに、人生は自分の心次第というテーマで話をさせていただきます。リスナーの皆様は、出会った人におはようございますとか、こんにちは、こんばんはと挨拶されていますか？にっこりと笑顔で挨拶し合うと、お互いに親しみを感じて嬉しくなりますね。私は小学2年生の時、言葉に出せずに恥ずかしい思いをした経験があります。歯医者さんへ通っていた私は、受付の女性と顔なじみになっていました。通院最終日にハプニングが起こりました。受付には初めて見る女性が座っているのです。いつものように待合室で待っていると、次々と名前を呼ばれ、患者さんたちは診察室へ入っていきました。40〜50分経った頃に名前が呼ばれましたが、私の名前はいつこですが、それをいとこと呼んだのです。私かなと思っても、違っていたら恥ずかしいと下を向いていました。再び、いとこちゃんと呼ばれても黙って座っていました。心の中では、次に呼ばれたら返事しようと決めていたのですが、そのまま5分、10分と過ぎて、とうとう待合室には私一人となってしまいました。そしてその女性は、いとちゃんと私のそばへ来て声をかけてくれたのです。真っ赤になって立ち上がり、消えそうな声で、いつこです、と伝えました。すると、ごめんなさい、名前を間違っていたからずっと待っていたのね、と優しく私の肩を抱いて診察室へ一緒に入ってくれました。思い切って言葉を発してみると、緊張感で縛られていた心が解き放たれて、言葉を使うことは、心をいい方向へ動かすことと感じました。私の勤務している京都府宇治市にある清張の家宇治別格本山では、現在、天井の耐震補強の大規模工事のため、毎日たくさんの作業員さんたちが工事をしています。道場の生活では、人と出会った時には合唱してありがとうございますと、お互いに言葉を交わします。清張の家では、人間は肉体ではなく、肉体の奥には尊い神の命を宿す神の子であると考えるので、神の子の命を礼拝するという意味で、ありがとうございますと言って合唱して挨拶するのです。そのような生活をしていると、いつの間にか相手を礼拝することが習慣になってきます。私がありがとうございますと作業員さんたちに挨拶すると、最初は面食らった表情をされていましたが、今ではありがとうございますとにっこりと笑顔で挨拶が返ってくるようになり、お互いに感謝の思いを感じています。言葉は人の心をつなぎ、人の心の思いは描いた通りの形に現れることを実感しました。谷口正治初代総裁は、本日のテキスト、新版幸福を招く365章で次のように説いています。7ページから一部省略して引用いたします。人間の生命は宇宙全体の生命の一部分であり、人間の心は宇宙全体の心の一部分であるのである。星を作り、太陽を作り、 一切万物を作ったと同じ心の力が人間に宿っているのである。だから人間の心は一切のものを作ることができるのである。特に信念を持った心の力が言葉によって発せられるとき、それは驚くべき大いなる想像力を発揮するのである。引用終わります。聖鳥の家では、神様が作られたままの本当にある完全円満な理念の世界を実相世界といい、私たちの人生はその素晴らしい実相世界を目に見え、耳に聞こえ、肌で感じる。つまり五感の感覚で感じられる現実の世界に表すためにあると考え、どのように表すかは私たちの心に委ねられていると考えます。私たちの人生は私たちの心が描いた言葉によって作り出されるのですから、どのような言葉を使うかはとても大切なことなのです。一般的には言葉というと口から発する言葉を指しますが、聖鳥の家では言葉とは心、空、意の三つの働きを指します。心とは体の心という字で行為や表情などを指し、空は口という字を書き、口から発する言葉、意は注意の意という字で心の中で思うことです。私たちの思い、口から出る言葉、そして行為、これらすべてを使って、私たち自身が自分の人生の筋書きを作り、その通りに自分の人生を表現しているというのです。ここで、過食嘔吐の悩みをきっかけに、両親の勧めで練成会を受け、今夢を実現させて充実した生活を送っている30代の女性、Y さんの体験談を紹介します。練成会というのは、合宿して聖鳥の家の教えを学び、実践する集いのことです。Y さんが聖鳥の家に振り向くことになったのは27歳の頃でした。5年間勤めていた幼稚園教諭を辞めて、実家へ戻って股関節脱臼を患っていたお母さんが両足の手術をするので、お父さんの会社を手伝うことになったからです。慣れない仕事と家事をこなしながら、おばあさんの世話と学校に通う妹の送り迎え、お母さんの見舞いと、息つく暇もない毎日でした。長女の私がしっかりしなくては、と、その都度自分自身を奮い立たせていました。お母さんが2ヶ月ほどで退院されて、徐々に日常生活を取り戻し出すと、Y さんは緊張の糸が切れてしまったように、それまでのストレスを食べることで発散させるようになっていました。食べたい欲望を抑えきれずに、夜中こっそり家を抜け出して、コンビニで大量にお菓子を買い込み、車の中で食べて、限界まで口の中に食べ物を押し込んだ後は、喉へ指を入れて吐いてしまうような毎日を繰り返していました。Y さんは部屋に閉じこもり、自分は生きている価値はないとさえ思い詰めた状態に陥ってしまっていました。谷口正治初代総裁は、本日のテキスト、審判、幸福を招く365章で、次のように説いています。51ページを引用いたします。人の運命は、外から強制されるものではないのである。人は自分のうちに、強くも弱くもどちらにでもなれる、運命の支配権を持っているのである。我々は神の子として一切のものを支配する権利を有するのである。いかなる見せかけの障害が起こってこようとも、それは自分を高め上げ、自信を磨き上げるための砥石であり、ヤスリである。もし鍛造、鍛造とは加熱して鍛えて形作ったこと、鍛造したままの日本刀が、外から砥石を持って摩擦せられなかったならば、自分のうちに明光光と輝く立派なものがあっても 表すことができなかったに違いない。人間もその通りであって、もし何らかの期待と磨きがなかったら、自己内在の力を表す機会を失ったであろう。引用を終わります。Y さんにとって一番辛いと思えた時こそが、本当は Y さんの本物の素晴らしさが現れ出ようとしている時であると考えられるのです。そんな時にお母さんから練習会に参加するように勧められました。その時の心境を Y さんは死にたいと口で言いながら、本当は助かりたい、やり直したい、その一心だったと言っています。練習会に参加しましたが、行事内容の意図がわからず、最初は行事に参加することを拒否していました。そして食べ物を見るのも、食堂に近づくのも怖くて仕方なかったそうです。しかしだんだんと自分らしく生きてみたい、本当の自分を見つけてみたいという気持ちになり、行事に参加してみようと思い始めました。その気持ちをさらに後押ししてくれた行事は、上申行でした。練習会では、過去の悪い思いや行いを紙に書き、成長の絵のお経である聖経を読みながら、燃やして心を清める、上申行という行事が行われます。Y さんは仕事を辞めたこと、母が入院して大変だったこと、摂食障害の苦しみ、長女であることの責任感、心の中のモヤモヤをすべて紙に書いて焼けるのを見つめていました。一心に聖経を読んでいるうちに、苦しんでいる自分は偽物、本物の私は完全円満で神の命に生かされていると思えてきたのです。Y さんが自分はかけがえのない素晴らしい存在と感じた瞬間でした。その上、いつも自分のことを理解して、見守ってくれている両親への感謝の気持ちが湧いてきて、私は両親から愛されていると実感し、嬉しくなりました。Y さんは宇治別格本山に1ヶ月単位で生活し、成長の絵の教えを学ぶ研修生となりました。しかし、研修中でも食べたいという気持ちが抑えきれず、自動販売機のお菓子を買い占めてしまい、過食嘔吐をしては、自己嫌悪に陥ってしまうことも何度かありました。そんな時には、聖経を読んで、ひたすら真理の言葉を心に満たそうとしました。気がつくと、1ヶ月間で1000回も読んでいて、気持ちも随分明るくなり、自分に自信が出てきました。言葉によって心が変わっていったのです。そして、両親から愛されて育ててもらったのだから、今度はその愛を出せる自分になろうと決意したのです。Y さんは宇治別格本山の食堂で働くことになりました。この部署は来訪される方々に食事という形で愛を出せる部署ですが、時には300から400人に食事を提供し、思いのほか重労働で四六時中食べ物に囲まれていて、過食嘔吐への不安がありました。また、本当は受付で働きたかったのですが、他の研修生がそこで働くことになり、私はどうして食堂なのと考えると悲しくなることもありました。しかしその度に気持ちを切り替えて、喜びや感謝の気持ちを忘れずに自分らしく愛を出したいと祈り続けました。間もなくして摂食障害はすっかり治り、当たり前に食べ物をいただくありがたさや、食事を作って提供できる喜びを感じるようになって、食堂の仕事が楽しくて仕方ないくらいに変わり、別人のように充実した毎日を送るようになりました。実家に戻ってからは、成長の絵の布教・伝道の中心拠点である成長の絵の教科部に勤務しています。成長の絵の12歳以上、40歳未満の男女で構成されている青年会という組織の事務局長として活躍しています。Y さんは自分のことを生きている価値がないと思っていたあの日、食べ物の恐怖と仕事の辛さから逃げ出したいと泣いたあの日、それでも本物の自分らしい生き方をしたいと 気持ちを奮い立たせて、一生懸命に仕事に励んだあの日、どんな経験も宝物となって、今の自分があるのだと思うと、すべてがありがたくて感謝でいっぱいですと語っていました。Y さんは、より多くの人の心の支えになって、お役に立つこと、人間神の子の信仰をより広く伝えることが恩返しだと決意し、それができる自分に成長したいと祈っていました。今年春に希望していた勤務地から打診があり、面接を受けることになりました。今頃は新しい勤務地で張り切っていることでしょう。谷口正治初代総裁は本日のテキスト、審判、幸福を招く365章で次のように説いています。244ページを引用いたします。人生が思うようにならないとか、健康が思うようにならないとかいうものは、自己の想念を変化し、自己の人生観を変化し、生活感情全体が変化しなければならないのである。まず、自己が神の子であることを信じ、神の全能の力が我が内に宿っていることを信じ、神の作りたまえる環境が常に自分に対して微笑みかけていてくださることを信じ、楽観的な気持ちを持って自己内在の力をできるだけ出すようにするならば、事業においては新しき機会が、健康においては新しき活力が、おのずから目覚めきたって、輝かしい成功と健康とを実現することができるのである。引用終わります。人生問題を解決するには人によって様々ですが、Y さんのように、たとえ時間的にどんなに長くかかるように思えても、あるいは状況がどんなに悪いように見えようとも、明るい心で人間は神の子だから、必ず良くなると信じて、明るく積極的で前向きな良い言葉を使い続けていくと、必ず素晴らしい人生を歩むことができるようになるのです。それでは時間になりましたので、本日の話を終わらせていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は岡田逸子本部講師でございました。京都府宇治市にあります清張の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたのうちにある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の錬成会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期錬成会、10日から20日までは一般錬成会が行われています。また今月5月は22日から25日にかけて無限力開発錬成会、29日から31日には自然に学ぶ錬成会が執り行われます。詳しいことは清張の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は 0774-212151 番です。ではこれで清張の家宇治別格本山と清張の家京都教科部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。
肩、腰、膝などの関節痛や筋肉痛にはバンテリンのインドメタシンが効く。ズバッと浸透、痛みを直に取って楽にしてくれます。バンテリンコーア第2類医薬品です。